さんこんにちは、社長、先週は生放送でね、なんか最後ちょっと尻切れトンボみたいに終わりましたね。
うなぎだ
って、うなぎをたくさん売ったぞって、
最後切れちゃいました話
ちょっと切れてたんじゃない？
本当ですか？そんなことないでしょ僕うなぎのせいでした。最後
もう切れてたと思うよ、はい、そういや、それで今日は8日ということで、先週話した琵琶湖花火の日じゃないですか、はい、今日夜ね
8日でしょ、
うん、そうだから夜7時半からですか、はい、8時半まで1時間、そう
1時間ぐらいでしょうね、
うん、1万発ぐらい飛ぶんでしょ、は
い、その3時間ぐらい前からちょっと生ビール飲みながらね7時半だったら居眠りしてるという
でもこれからあれですか、やっぱり琵琶湖の花火の日は意外とお客さんっていうのはどうなんですか、
全然関係ないですよ。
関係ないですか？
全く関係ない。あ、はい、うちはもう離れてます
から、離れてるからね、はい、大津の方だもんね、花火はね、そうです、
はい、うん、あの日はね、うん、でも高速の大津インターは、うん、サービスエリアも入れへんと思いますよ。
ああ、そう、確かに
多分閉鎖してるんじゃないかな。
そうですよね、大体、うん、車で来てもらったら困るっていうことだもんね。
多分やで、分からへんけど、だからええかげんなこと言えないけど、
確か電車もそうだよね、
はい、うん、だからね、大津周辺のところでね、うん、高速ね、
うん、
結構ゆるく走らんのよ。
見物じゃないけどね、
はいはい、うん、危ないよ
危ない、そう、まあ確かに、
はい、僕たち郊外の方やから、うん、新名市なんで、あ、まだ違うんですよ。
なるほどね、
はい、
うん、
あんまり関係ないです、
まあ、だからこの8日の、まあ、関西ではね、8日のこの琵琶湖、まあ、本日ね、本日8日の琵琶湖花火っていうのはまあ有名だしね。
そうです、うん、それで多分それから琵琶湖周辺のね、うん、彦根とか、うん、長浜とかがあるんじゃないのかな、
うん、ああそうなんだ、琵琶湖周辺でも他の地域で、ね、
周辺の周りの花火が、
うん、
はい、
あれ京都亀岡の花火っていつなのか、亀岡でもありましたよね。
いや、あんまり知らないです
あ、そうなの、
あんまり知らない。
あと昔ほら大阪だと富田林、
はい、
PL の花火大会って有名だったけどね。
もうないでしょ。
ないです、ないです、
うん、あれはナイアガラ言ってね、うん、最後に川が流れるような、ね、
そう、あれは大体でも花火大会って、はい、最後はナイアガラで締めるっていうのはさ、はい、意外と全国共通で。
あ、そうなんですか、
うん、そうでしたね。
へー、確か PL のナイアガラは結構有名だったと思います
よ。まあ、花火大会自体すごい有名でしたもんね、はい、もう全国からこう
すごい人でしたよ。僕子供の頃一回連れてもらったけど、
そうです
か、帰れへんのですよ。
あ、
みんな帰るのが一斉やから。あ、
そうだよね、
はい、車がね動かない、うん、
それはあるよね、
はい、あれはねもう大変ですよ、うん、だから一回行って僕はもうええわ思った、はい、
まあね、これからまだまだ全国の花火大会はあるので、まあ、皆さんもいろんなとこにいらっしゃるんでしょうけども、まあ、社長はどうでした、この間の月曜日、はい、まあ、第二の牛の日、牛結構売ったんじゃないですか。
うなぎですか、
うん、うなぎを、
いいな、うなぎおるんですよ店の前、すごいと思いますね、うんうん、
どれくらい売ったんですか月曜日は。
月曜日はまあまあ売れましたね、だって前回よりは売れないですよね、前回は結構売れましたから、
うん、
はい、二の牛ですからね、
ね、
はい、
まあ、でもね、
でもね、すごいですよ、
はい、
炭で焼くんですよ、生をね、
はい、
僕はタレもね、うん、自分で作ったんですよ、
うん、
骨焼いて、
秘伝のタレ、
いや、本当ですよ、僕ね、8時間ぐらい煮込んどったんですから、一回ね、言うときますけど、ご飯ね、タレだけで食べられるよ、ほんま美味しい、
うん、でも、あれだよ、ほら、ラジオ聞いた人にはおまけするって言ったけど、はい、なんかタレを倍にするって、
タレ倍にしたら大サービスやろ
じゃなくて、ちゃんとうなぎサービスしたの、
お漬物ちょっと入れてた
ダメじゃん、
しば漬けちょっと入れて
しば漬けを倍にしましたと
か飽きませんか、ちょっと、ね、うなぎの頭も入れておきましょう
でもどうなの、やっぱり関西の人もうなぎってよく食べるの、いや、ほらハモとかわかるけどさ、やっぱ
うなぎは食べるでしょ、
食べる、好きなの、
うん、僕も唯一ね、川越で食べられるのうなぎだけですもん、
うん、あ、他の魚あんまり川得意じゃないんだ、
魚屋のくせにっていう話ですよね
まあそもそもあんまり刺身食わないよね、
刺身は好きですよ、
好き、
刺身は好きなんですよ、
うん、
でも川魚がダメなんですよ、鯉の洗いとかあるんです、
あ、それはダメだったよね、鮎とかはどうなの、
鮎もダメ、
鮎も、あ、ほんと、何なの何なのって言っちゃったけど
田舎の人間やねんけど川魚僕ダメなんですよ、
いや、僕も鯉はあんまり好きじゃないけど、でも鮎は大好物ですよ、イワナとか、あ、そうなんだ、
ダメですね、イワナもダメです、
じゃあ あの海の魚もあんまり川が得意じゃないの？川があんまり得意じゃないの？海の魚でも。
っていうかね、もう子供の頃にね、うん、前の社長が朝3時から起きて、うん、鯉をね200匹ぐらい潰しとったんですよ、洗いすんのに、
うんうんうん、
あれ見てからね、うん、なんやちょっとダメなんですよ。
あ、まあ、そういうの見ちゃったね、トラウマね、
はい、もうなんていうかなんやろうな、もう、うん、
あでも今言ってる海の魚は大丈夫なの？
あ、全部大丈夫。
大丈夫。
いや、あのね、その鯉のあれも食べられへんことないんですよ、うん、
でも、ね、まあ積極的に食べないってことでしょ。そう
そう、僕ね食べられへんもまずないんですよ、うん、はい、あの中国のことは言うてありましたよ、中国の方ね、うん、あの何でも食べるって、
うん、
すごいな中国の人ってすごいな言ってな、何でも食べる、四つ足のものやったら全部食べるよ、何でも食べるよ言って。
いや、あのね、こういうんだよ、四つ足のものに関しては、
はい、
机と親以外は何でも食べる。
いや、机と椅子は食えへん
よ、うん、いやだから机と椅子と親以外って言うんだよというのは中国の、あの孤児の中でね、孤児っていうかこう古い話の中に、はい、その子供をね、あの艦隊のために食べさせる有名な話があって、
あ
だから人間も食べると、ただ親は食べない、
はあ、
だからあの四つ足のものは机と椅子と親っていうの、親以外。
すごいよね、うん、あれすごいこと言うな思うてね、そうそうそう、中国の人、まあ、それはいつも食えんわなとか思ってて焼いても食えんわいつだとい
やでもね、そうそう、そういううなぎはまあでも、でもほら今うなぎは皮が大丈夫って言ったけど、他の魚はあんまり皮が得意じゃないの？
得意じゃないですね。
なんか嫌なの、ペロンとした感じ。
いや食べられへんことないですよ、
うん、
食べれることは食べないけど、
うん、
好き好んで食べない。
あ、なるほどね、
はい、だから川の海の魚の方が好きですよ、うん、刺身でも、
うん、
はい、いやほんま好き好ん食べられへんことないですよ、
うんうんうん、
料理も全部できるんですよ、
うん、
変な話、鮎、うん、の刺身もするし、イワナの刺身でも何でも、僕何でもできます。うなぎもこの間、
そりゃそうだよね、自分で裂いた、さばいたのもね、
ペティで、
うん、
あのうなぎさばいたぐらいやから、
うん、
何でもできるんですよ、
うん、
でもあえてええかな、
あんまりね、
いいかなみたいな。
いやでもね、あの僕も
ペティでうなぎさばくねえだよ
偉いよ偉いよ
すごいと思いますね。
いやでもちゃんと串刺して焼いてたんでしょ。
もう、もうあのね、
うん、
コンロがね、
うん、
そんな大きくないのよ、
うんうんうん、
ね、
あの七輪みたいなやつ
だっけ。そう、四角いコンロならね、
うん、
一匹丸
い、はいはい、
ほやからね、うなぎもバツンと半分に切って
乱暴やね
半分ずつ焼くわけ
やね
綺麗に焼けますよ。
あ、そうなんだ。
水かけながら、
うん
ね、関西風や、
あ
タレつけて水かけて、
まあ結局ね、俺もまだ社長のうなぎ食べてないから何とも言えないんだけど、
ね、うん、お客さん2回食べたよ。
あ、そう、
うん、夜来たお客さんが1匹食べて、
うん、
うまいからもう1匹焼いて、
いや、それ日本の方？
もちろん。
なんか騙されてんじゃないその人
これほんま美味しいわって、初めて食べたみたい。
ほらほら、初めて食べた、美味しい、
すごいわ。
いや、あのね、気をつけた方がいいね。
あの当日な
、うん、
夜さ、あの七輪で焼いてるやん、
はい、
煙がさ、あの古川商店街の、あのアーケードやろ、
うん、
あそこ煙全部
いや気をつけないよ、そのうち
すごいよ、
あのあね、あそこのなんか大将いいようにやってるけどね、もう和を乱すっつって
あの、ね、
もう京都だから気をつけた方がいいよ。
すごいで、あこのアーケードな、うなぎの匂い、
そうでしょ、
すごいうなぎの匂い、
向かいの八百屋さんだって、はい、ね、奥だっていろいろあるんだ
から、煙ボーボー出してあ煙ボーボー出してるけどな、斜め前に消防車あんねん、
うん、
大丈夫や。
いやいや、あの火の話じゃなくてさ他のね商店街のお店の人に、
そうい
や心よく思ってな、ほんま、思ってないかもしれないな。い
や前の人ね、
うん、
ああようやってくれるね言うていいね言うてね、
それは京都の人は
そういうよ、あんたとこのお兄さんはほんまにすごいなとか
言って
く
れるけど、働きもんやって言うでしょ、そう
そ
う、
ほんまにようやるねってあんたとこのスタッフはみんないい気やね言うてはよ帰れよ言われてるな俺はよ出ていきよ言う
ええ加減にせえよと、
ええ加減にせえよ、うん、はよ出ていけよ、
いや、あの好きなように やりたい方でやってんじゃねえよっていう
ことだと、そうそう、あんだけ褒められることなええ加減にせえ、はよ出ていけよ
もうそりゃそうでしょ、もう京都の婉曲関節和法で、
あのな、前の八百屋さんとかさ、
はい、
横の鳥屋さんとかね、うん、近所の居酒屋さんあるやろ、
うん、
みんな言わねん、あんたとこのスタッフはようできてるし優しいしいいなとか言って、はよ帰れよ言わ
まあそれは間違いないと思うよ。
いやほんま。
いやこれ冗談じゃなくて間違いないと思うよ。
あんな煙上げて。
うん、それはあの絶対に否定しないからね。はい、
そうかな。
うん、京都の人は。
僕としてはあの商店街盛り上げてるつもりなんやけど。
もうほら、もうそこが社長のいいとこだけどね。はい、あのそう思い込んでる。
かなり盛り上げてるつもりは玄関でしょ、あのね、うん、アーケードの玄関じゃないですか。玄関
だけどさ、ああ その 奥に客がつながっていかないとさ、
そうかな、
あんたんとこだけ儲かっとるわ。
そうか、そう言われんの。
そう、あの
行ったらみんな褒めてくれんねんけどな、うん、あの褒め方違うんやろか、やっぱり
違うと思うよ俺。はっきり言って、うん、あのまず重要なのは京都の人は絶対に否定しないから、はい、あの思っててもね、
あのピアノの話と一緒やな。
そうピアノね上手やね
とか、あなたとこのな娘さんほんまにピアノ上手やなっていつも聞かせてもらって、はよやめんかい、うるさいわ言
うて、そういうことよ。、うん、もうその手のことはたくさんあるから、だから褒められた時には絶対気をつけないとね。
ほんま危ないな、
うん、あの何にもない時には何も言わない
よ。僕は、ね、あの変化球じゃなくてストレートに受けるタイプやからさ、キャッチャーとして。
またそれがいいのかもしれないけどね。でも本当にそう、まあ気をつけないとね、
はい、京都のね、うん、いいあの風習ですからね。
そう、はい、まあそれはだから、うん、まあ
まあでもね、うん、一番あの先頭を切ってね、うん、あの玄関の三条通りでね結構面白くやってるつもりなんですよ僕は。
まああのねそうやってい
い目玉になったらいいじゃないですか。
まあ、そう、まあ古川町もね、はい、あそこの商店街も、まあ俺も実は移住してきた時にさ、7年前に移住してきた時に、はい、あ
知ってた
ん。いやあの京都市長、当時の門川市長にも紹介されたんだよ、
は
い、
あ商店街、
あの古川町商店街はどうかって。
おあのな
で僕見に行ったもん物件。
あそうですか、うん、西の錦東の古川町っていう、ぐらいなら
昔はね、
昔はね、
うん、
2つのその
そう
なんていうか市場みたいな商店街があったらしいんですよ、
う
ん、
そうだからあそこも、うん、でも僕見に行った時、まあ確かにねあの東山から千代院の方にずっとあるから、
あそうロケーション、あの、ね、流れ的には、うん、ロケーション的にはいいんですよ。いいんだよね、であの白川あるでしょ。
そう白川も流れてるしね、
はい、
だけどやっぱりもう8年ぐらい前に見に行った時にはちょっとやっぱり暗いなって感じはしたんです。申し訳ないけどね。 それで三条街商店街ってあの堀川から、
はい、
あのね二条の方、あの二条駅の方のあるじゃない、
はいはい、
あそこ見に行ったらこの三条街商店街ってい
い。あそこはまたあそこでちょっとね
いいんだよ、
いい雰囲気あるんですよ。
そう
またちょっと違います。
そう、はい、でそっちの商店街だったらいいかなと思ったの、はい、三条街商店街、うんうんうん、でもその時に物件がなかったのね。
なるほど。
うん、
あの古川町もね、うん、雰囲気はいいんですよ、うん、あ千代院さん歩いていくのに、
うん、いい
地下鉄降りて
あのギャラリーができたりさ、
はい、
したんだけどもね、
うん、
だからちょっとまあちょっと難しいよね。ロケーションは僕もいいと思うんだけど、うん、岡崎からも近いしさ、
う
ん、
そう、
うん、
あの祇園まで歩いて5分ぐらいですよ。
まあ5分というかまあ、もうちょっとだけどあのプラプラ散歩しがてら行けるからね。
そう行けるんですよ。
そう、
はい、
だから
最高の場所です
ね、うん、
はい、
まあ白川な清
瀬市でもうガーンと行こうと思ったので
、あそこの横に流れてる白川なんか6月のねあの終わり頃からホタルも見れるしね。ホタル
も見れるし、うん、最高ですよ。
だいたい僕も毎年あそこの近辺ホタル見に行くもん。
あの生菓子屋のね並んでるお店もありましたね。
あります、うん、はい、まああと蕎麦屋さんとかね。
蕎麦屋さん並んで入れへんんですよ、うん、僕ね蕎麦屋さんね5回チャレンジして5回とも断られて
る。三味港湾でしたっけ、
うん、ですよね、川のよあの白川の横にあるんですよね。
そうです、うん、
あの白川の横でね僕あの椅子椅子だって食べようかなと思って5回チャレンジして5回とも断られてます、
うん、まああの辺りはそういうまあだから人の流れはね
最高、
うん、はい、ただまあちょっとこうまあなんつうのお店の出入りもあったりするか、まあ社長があそこの一角で入り口のとこで盛り上げてるってのも分かるけどね。
ちょっと変わったやつ来ったな。
そうただ煙出しよってなんかインバウンドの方大勢来るけど自分とこばっかし儲けて
うなぎでなうちわでバタバタ
煽っておるし、 それで夜遅くまで騒いで
何やっと
んねん、もうええ加減にせえよって思ってるんじゃないかな。
そうですか。
だけど
言われたことないねんけどね。
いやそれは言わないよ、
うん、褒められたことはいっぱいあんねんけど。
だから褒められたら怪しいと思わなきゃね。そう褒められた時は気をつけること。
でもね、あの私とこの店来てから、
はい、
いっぱい店できてきた、
うん、
周りに、
うんうんうん、
あのね いろんその2軒隣にまた店できて、今隣の店また作ってるし、本当に、うん、どんどんどんどん増えていってて、
まあそれはいいことだよね、はい、流れがね、
流れをちょっと変えたと思いますよ、うん、変な流れに
いや別に変じゃないでしょそれ飲食店が、あの界隈だからほら飲食店意外とさ、はい、夜食べるとこがなかったんだ
けど、でもね飲食店増えた方がいいと思いますよ、うんね、せっかく祇園が近くにあんねんから、ちょっと下地を入れて次行くみたいな、
まあだから前話したようにさ、はい、あの祇園が近いっていうよりも あそこほらロームシアターとかね、うん、あのコンサートホールがあるのよ、
そうなんですよ、
そうするとねコンサートが大体終わるのが9時ぐらいなのよ、
9時50分から、
そう、そうするとね9時以降ね終わって食べる場所がないっていうのが困ってた、
あのねその日はね、うん、すごく気ある、
そうでしょ、
うん、
だって前は僕らもあの辺り夜遅くさ9時以降になると、はい、ほとんど閉まって、あの、まあ、ちょっと近くに、ね、仲介
料とかさ、ちょっと前のねエグザイルが2回ぐらいした時、うんうん、あの後ってすごかったでしょ、すごかったですよ、
そうするとやっぱりそういう時には9時半とか10時ぐらいになって
食べられる、ヒロさん来てくれたら一番いいのにな、ヒロさん食べに来てくれへんやろか
それはね話がポンポン飛びますね、
いや 俺うなぎサービスしても構わへんのに
いやいや、まあだからそういう風に、まあ、あの界隈が変わっていくとね、食べ物屋さんがもうちょっとできていくと、
そうでもほんまにねあのシアター終わった時、うん、その日はやっぱお客さん多いですよ、
うん、だと思いますよ、はい、だって今言ったようにあの夜遅くの食べ物屋さんで言えば不毛地帯だったからさ、
うんうん、やっぱり余韻残るじゃないですか、うん、コンサートの後って、
そうそう、
余韻残った後にもう一杯飲もうかなみたいなね、ちょっと飲みたいなみたいな、
でないのよあの、だからみんなあそこ出てくと木屋町の方まで行ったりとかね、
はい、
まあ、そういう流れになっちゃってたから、まあ、社長のあの辺りで、まあ、地下鉄の駅の入り口のところ
だからね、そうなんですよ、ちょっといいね、あっこに皆さん乗らはるから、
うん
うん、だからみんな流れてくるんですよ、
でちょっと小1時間やってもすぐ地下鉄でね、
はい、帰れますからね、
帰れるからね、はい、まあ、すごくいい場所だと思うよね、でなんかお店の宣伝ばっかりじゃん、
ありがたいな俺ありがたい、こんな国境の電波を使ってね、うん、お店の宣伝ができるなんてね、本当に
もう、はい、うなぎだの何だの何なんですか
社長、もうねあの滋賀の方は生の松茸使ってますから、うん、もうええって、これ以上
すいません、もう松茸出てるのねいやそうだよ、ちょっとね 毎週ちょっとお叱りの投書とか電話もあるかもしれないよ、
えらいことですよこ
れ、なんか最近聞いてると、
えあの褒められたことじゃないんですよ、
ね、宣伝ばっかしだと
気つけろよ、
うん、俺もなんかもうどうしようかなと
本作ってんでしょ、ま、でも
今もちろん仕事ですから ねそう、
素晴らしい本作ってください、うん、もうどんどん、
まああまり
僕の2弾第2弾も作ってください、
いや本当ですか、狼少年にならないでくださいよ作るって言ってもう
皆さん、いやほんまに作りますよ
そう皆さん聞いてください
ね、もうコロナ次はコロナを明けた
まあそれはそうだよね、はい、まあそもそも、はい、まあ皆さんね、私がこうねなぜこんなあのことやってるかって言ったら、まあ、社長のね本を出したというのがきっかけ で私自身は牧野出版って一応出版社をやっている、まあ、代表なんですけれども、その社長の本を作ったのがきっかけで、いや社長やっぱ面白いからね、もっとこう知ってもらおうと ということで、
だから4年
4年
ですよ、4年前ですよね、
そう
でコロナになった時に僕本出したから、そうもうこれコロナに終わった次は本を出さない、
だからね、社長が本を買うきっかけになったっていうのは、うん、コロナの期間にやっぱ落ち込んでばかりいてもしょうがないから、ちょっと自分の今までのこうね、はい、人生を、まあ、振り返って総括してね、みんなに元気出してもらいたいと、
はい、
思えば失敗ばっかりしてたけど、なんとかそこからね、
そうなんです
よ、こうリカバリーしてやってきたんだと、
そう
でしたもんね、
うん、元気出してもらわなきゃい
けない
。でもその4年間でまだ俺元気なくなったけどな。
まあだからあの時コロナがもうちょっと早く終わると思ったんだよね。
そう1年ぐらいで終わるから。
そう。そしたらちょっと
4年続いたんです
よ。そう長
い。もうだいぶ落ち込みましたもん。もう
4年 でも逆にそのコロナ明けてからちょっと新しいね業態というかこうあの小さな店を作ってみたりとか、いろいろ面白いことまた始めましたからね。
あのついてるだけで生きてるんですよね、
僕、うんうん、
月だけで、
うん、
不思議なんですよ、今のその東山でもね、うん、たまたま車で通ってて、はい、信号待ちしてたら見つけた、うん、お店ですから、
そうですよね、そうおっしゃってたもんね、
だからね、なんか不思議なんですよね、僕、
うん、だからでもその時にほら社長よく言うように、これがチャンスだなと思ったらすぐ動くと、
まあ動くのは早いですね、
うん、はい、だってダメな人ってやっぱりほら考えてさ動かなかったりするじゃない、
考えてたらね、うん、動けへんじゃない
ですか。そうだよね、はい、動いてやってみて、例えばうまくいかなかったらすぐ撤退すればいいみたいなね。
撤退したいだけですよ、
うん、はい、それくらいの
逃げるが勝ち、
そうですよね。いやでも本当にそれね、俺は正解だと思う、うん、まずはやってみようと、
はい、
まあ、あのサントリーのねサジさんじゃないけど、やってみなはれっていうね、それはなんか俺はまあずっと社長の動きを見てて感じると思うんですよ。
なんかね、神さんがね背中押してるように気がするんですよ、うんうん、ボンって。あれはもう背中ねえろなみたいな。
そうだね、
はい、そうだよ。普通ね車走ってたら見えへんじゃないですか、うん、それはね見えたっていうのはもうこれはもう神さんが早くやりなさい、
まあね、
はい、
ですぐもうその物件をね、
何でも栄養に取るんですよ、
う
ん、
いやいやそれはやっぱりなんていうんですか、ビジネスでそれなりに成功する人はみんなそうだと思うよ、はい、やっぱりこう
ポジティブやから僕ね、うん、もうほんまに何でも栄養に、ね、栄養に取るから、
まあだからそろそろ
だからね、褒められてるのが特に栄養に考えてるんですよ、
う
ん、
だからそろそろ第2弾の本出してくださいよ、もう出す出すっつって、
はい、落ち込んだよね、4年間落ち込んでまた失敗増えたみたいな、いやまた失敗増えましたみたいな。
まあ、でもね、その三条のあれは面白いと思うしね、はい、そういう展開がまた何かアイデアの中であるかもしれないしね、う
ん、あれはねほんまに、いや思ったよりお客さんが多いですね本当にほんま、
まあ忙しすぎるくらいだからね、
う
ん、
っていうかね、うん、店長いい日のに休みなくやってますよ店、うん、それが不思議思いません。
まあね、店長募集したのにね、
はい、
なかなか来ないかったと。
そうでもそのまま開けなさいって言って、
うん、
開けて1日も休んでないんです
よ、ね、で社長も手伝いに行きながら、はい、まあ、回してるんだもん
ね。回してるんですよ、うん、それのがすごい思いません。
まあだからオペレーションのやり方なんだね、うん、なんか店長がちゃんといなくても、はい、いなきゃと思ってたことが、まあ、なんとかなるっていうようなね。
で案外不思議とね、
うん、
その入る人がやっぱり曜日ごとに違うじゃないですか、
うんうん、
そこにまたお客さんついてくるんです
よ
ね。
ああなるほど、それは面白いね、
はい、これまた面白いです
よ。何曜日の人だっていう形で来るわけね。
そ
う
そ
う、
水曜日は僕の息子がね、うん、ジュニアが入るわけですよ、
うんうん、
だからジュニアのはジュニアのお客さんがやっぱついてくるわけですよ、
うんうんうん、
で僕は金曜日に入ってきたら、うん、金曜日は金曜日で俺いると分かってるから、
うんうん、
お客さんやっぱ来てくれるん
ですよ。なるほど、大体あれですか、曜日で人は決めてるの？
決めてます。
ああ、
はい、
それはいいよね。曜日で決まってれば確かにお客さんが何曜日目当てに
行ってくるもんね。そうなんですよ、だからその人目当てのお客さんがやっぱまだ、
うん、
まだ来るわけです
よ、うんうんうん、
でもそれが面白いですよ、
うん、
はい、前のね社長に言われたんですよ、
うん、
前の社長にね教えてもらったのは、
うん、
商売するんだったら、うん、物を売るわけでもないし、うん、店を売るわけでもない、うん、最終的に売るのはね、うん、自分自身の人間性を売りなさいよっていうのをね、うん、教えてもらったんですよ、
うん、
だから人間性だよって、人を売るんだよっていう、うん、
まあそれはよくセールスでは言うよね、物を売るんじゃなくて人を売れっていうね、
そうそう、うん、そうやって教えてもらったから、
まあ、それは飲食店でも同じだってことね、
はい、それがだからね今その曜日ごとに人は変わるのに、
うん、
それがやっぱりちょうどマッチしてるん
じゃない。今じゃあ1週間で何人ぐらいでその曜日をこなしてんの、
は
い、
今ね主要な男は3人、
3人、
はい、僕とジュニアともう一人、うん、武田君に男の子がおって、うん、その子がもう大体入ってるんです。
ああでその社長の息子さんと社長は、まあ、さっき言ったようにあの水曜日と金曜日で、
はい、僕は金曜日入ったり、
うん、
で僕は火曜日入ったりね、
うん、
はい、やってるんですよ。
まあ、面白いね、確かにそれが分かってるとお客さんそれでね行くもんね、
はい、
うん、
金曜日なんかもうわーわーやってますけどねすごいことなってますけどね
じゃあね、皆さんこれ聞いてる方ね、
はい、
ぜひ先週は、
はい、
まあ牛の日のね第二牛の日で月曜日にね
月曜日に入りましたからね、
うん、入ったっていうんで、はい、でも大体金曜日に社長はまあ、はい、これから大体いるの？
いますよ、いますよ、
うん、だからね、はい、ぜひ行ってください。それでね、はい、このラジオ聞きましたと、
はい、
797聞きましたって言えば、
はい、うなぎのタレ2倍入れますか？
いやいや、ちょっとねなんか一杯ぐらいサービスするらしいですよ、はい、ね、
サービスしましょう、うん、ね、
いいですよね、
あと行きましょうか。
そう、
はい、
797聞いた、ね、FM 聞きましたって言ったらね、
はい、
ちょっと社長が、
はい、ぜひぜひお店来てね、
ね、
はい、
そうだよね、
え、何のラジオって言って僕はとぼけてどうする。
ダメですよそれ本当にねだからもう古川、
はい、
ね、もう盛り上げてんだから。
そう、古川商店がめっちゃ喜んでましたよ、ね、この間ね、うなぎのいい匂いするね、お兄ちゃんすごいわ言
う
て。
すいません、だからそれはね、
手伝いで早うもう消せ言われてんねんな
勘違い、まあ いいじゃん、分かんないふりしてりゃいいんだよ、はい、褒められてるなと思えば、
すごくいい匂いしてよかったわって。そうそう、よう考えたらね、三軒隣にうなぎ屋さんあってん。
マジで本当にそれ営業妨害でしょ正直言ってねえちゃんと挨拶に行った
行ってない。
あ、ほら、あ、やばいな、これいつか刺されると思う。
この間気がついてん、この間気がついてん、三軒隣にうなぎ屋あるわ思
った。これちょっと本当にまあでも それくらいにずずしく、
はい、あっけらかんと、ずずしくない、ずずしくない、
いやいや、ずずしいよ、
いやいや、
あっけらかんとやって
る、そんなことないお客さんが楽しんでもらったらいいんです
よ。だからそれは地元の人に対する気働きがないんでしょ、
はい、でも子供たちってね、うん、あれうなぎついとかあんまり好きじゃないんやね。大人は結構喜んでするけど子供ってあんまり好きじゃないね。
それはちょっと分かんないけど、やっぱり今ね、生き物に触れる機会がないからかもしれないよ。
あ、そうかな、
うんうん、それは例えばあのカブトムシとかああいうのもね、はい、やっぱりほらそういうの触れてる子はいいけど、生きたものに触れたことないってすごくビビるよね。
あ、そうなんかな、
うん、例えば魚だって
興味わかへんみたい。
あの切り身の魚しか知らない子っているから、やっぱりそういう大きなこう生きた魚って見てないと怖いんだよね。
なるほど、
うん、これは冗談じゃなくて、
へえ、うなぎの横にうなぎのパック並べといたらなあかんない
やだからこれがこうなるんだよっていうのは冗談じゃなくて、だから鮭の切り身見てると魚って切り身かなと思ってる子がいるから、いるって話だからね。
そんなやつおれへんやろ。
いやいや冗談じゃなくて、これは今真面目な話。
本当ですか。女パックが海泳いでおる
から。いや本当にだからそういう絵を描く子も。
そんなやつおらへんやろ。
いやだからいるんだって。いやそれは嘘をつかないから、それ、真面目な話ね。だからこれはもう有名な話よ、そういうふうに。
ほんまに。
うん、やっぱりほら魚、僕らは魚って元の魚見てるから分かるけど、
はい、
あのスーパーの切り身しか見てないと、はあ、それが魚だと思っちゃう。
海泳いできょったんやと思ったね、
うん、
はあ、だからこれパックの上に乗っとんね
え。そうそう、
違う、
本当に、うん、冗談じゃなくて。だからその辺はやっぱり社長も少しこう、
そうなんや、うん、今の子ってすごいな。
だみんながみんなそうじゃないよ、うん、でもそういう子がいるから、はあ、やっぱりあの例えば野菜だってさ、どう、あの大根だってさ、
はい、
土に埋まってるの見ないとどこでどうなってるのか分かんないよ。
そやな、
うん、
気になってるか思
う
てるのかな。
あ、そうそうそうそう、
ね、
うん、これは本当に、うん、だから僕らだってほらどういうふうにこの実がなってるのかって知らないとさ。
そやね、
うん、パイナップルだってさ、
うん、
あのね、実際にどんなふうになってるか知らないとさ、
そやな、
埋まってると思ってるやつだっているかもしれないよ。
そうかね、
うん、本当に。まあ、だから魚だって切り身が海を泳いでると思ってたって不思議じゃないよね。
不思議やだよね、うん、まあそんなやつおらんと思うけど嫌ねえな、うん、
いるいる、
すごいな、
うん、だからできるだけそういううなぎなんかとかね、あの、まあ、原型、
ね、でもね、
見た方がいいよね。
見てもうた方がええか思って、
うん、
わざと泳がしてあるんです
よ。わざわざ、
やっぱり見ても
う
たね、
うん、
あ、うなぎってこんなんやなって、
うん、
一回掴んでみたら掴めへんわね。
そう、だってほら牛だってさ、
はい、
本物の牛 見ないとさ、牛がすごくでかいじゃん、牛って。
そうや、ね、
生身で見ると、うん、見たことない子って牛の大きさは、まあ、ピンとこないもんね。
そりゃそうやな、
うん、本当に。だからほら猫とかさ、飼ってるうちだったりすると猫ってどんな動物かって分かるけど、飼ったことない子なんかはやっぱりビビるよね、来ると。
あ、そう、
うん、バーって泣いたりするとわーとかさ、あと尻尾をめちゃくちゃ引っ張ったりとかさ
あ、子供尻尾引っ張る時多いな、うんうん、そういえば。
でそういうのほら嫌がるって、ね、猫が嫌なんだよって分かってないとするでしょ、
うん
うん、まあなんて話をしたらまたほら時間が来ちゃった
じ
ゃん。
すいません、ね、もうなんかこれね、もう店の宣伝ばっかりして、
まあ、4分の3宣伝でしたね。
コマーシャルしてたみたいな、申し訳ないわ。
ということでまた来週皆さん、はい、
どうも
よろしく。
ありがとうございました。すいません。